Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は秋分の日、お彼岸の中日ということでね、お墓参りにお出かけになった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。台風17号は大丈夫でしたか？せっかくの3連休だったのにね、この台風の予報がいろいろ出てまして、お出かけもできずという方もたくさんいらしたんではないかと思います。さあ、今日は4週目でございますので生放送です。いろいろとね、質問やまたメッセージなど今からでも間に合いますから、どんどんお寄せください。ファックスは 0798-37-5514、 0798-37-5514。 そしてメールは 787-sakura-fm.co.jp、 787-sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどんお寄せいただきたいと思います。さあ、9月の西宮徹底解剖は、西宮の都市農業の発展、その歴史と技術と題して、ゲストティーチャーに農業部門の技術士でいらっしゃいます京圭一先生をお迎えしてお届けしてきたわけなんですが、京先生、最終回ですがよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は都市農業の現状ということで、いろいろとこれは都市農業ならではのいろいろなことがあるということなので、また後でね、いろいろとお話しいただきたいんですが、さあ、今週もいろいろと、いただいております。メールが届いております。こちら、エビタンさん。私は鳴尾在住ですが、いちご栽培がかなりの広さでされていたのはびっくりでした。鳴尾会館にはいちご狩りの旗が展示されていますが、当時を思わせる貴重なものなんですね。綿も今も栽培されているところがあり、大切に育てられている思いが伝わってきますといただいてるんですが、はい、ねえ、そうなんですよね、鳴尾は。
そうですね、ね、このいちご狩りの旗っていうのは見たことがありませんけども、はい、非常に、貴重なもんだと思いますね。
ねえ、綿も今も栽培なさってるところがあるということでね、そうなんだと思われた方もたくさんいらっしゃるのかもしれませんが、私もその一人です。まだね、栽培してらっしゃるんですね。
いや、これは経営的にやってるのかどうかですけどね。まあ、綿も種さえ手に入れば、はい、誰でも作ることは可能ですので、は
い、なるほど、はい。そしてラジオネーム某歩く都さんからもいただいています。先日壇上地区を用事があって歩いていました。この辺り稲作が盛んのようですね。稲がたわわに実ってそろそろ刈り込む時期かなと思っておりました。でもこの刈り込む時期に台風が来たら大変なことになりますね、と去年の台風21号のことを思っておりました。まあ、今回17号はね、大したことがなかったみたいで、この辺りは、はい、ね、それはとても良かったかなと思うんですが、1週目の放送でおいちなすが廃れたのは病気によるものと聞きました。第2週では鳴尾のいちごが室戸台風でダメージを受けた話を聞きました。現在の都市農業も今後台風や温暖化でダメージを受けるんじゃないかと心配になっています。そこで天候に左右されない都市農業への進化が必要じゃないかなと思ったり、ここからは某歩く都得意の妄想が始まります。天候に左右されない都市農業というと、植物工場という言葉が思い出されます。ぜひ西宮でこの植物工場を一大産業にしてもらえないものかと。産学官って書いてあるしもね、の連携で、まずは阪神電鉄、すでに尼崎で電車の高架下を使って植物工場をしていると聞いています。今もあるのかな。 学は市内の大学や栄養学校の知恵を借りましょう。最後に館ですが、ここは北山緑化植物園にある西宮市植物生産研究センターの技術を借りて、これら産学館の連携で植物工場を作るのです。場所はもちろん都市農業の先駆けの鳴尾です。ちょうど鳴尾付近の阪神電車が最近高架になったので、その下のエリアを借りましょう。地産地消、鳴尾の植物工場で作った軟弱野菜を西宮市内で販売します。市内の学校給食へ提供するのもいいですよね。あらかじめ消費する日付が分かっているのであれば、そこから逆算して生産をすればいい。西宮北口の近くのレストランでは、水耕栽培した野菜をお店に出しているというところもあります。そういう意味では、植物工場の地産地消はすでに始まっていると思います。ただ、露地農業、ハウス農業とはちょっと違う種類の野菜にしたいですね。またその工場で働く人、地元の人に働いてもらい、育児両立できるような体制。工場での収穫する時間帯も調整して、露地物であれば早朝に収穫すると言われるものを、保育園に子供を連れてった後に収穫できるような時間調整もできればいいですね。以上、相変わらず妄想癖が止まらない某歩く都でしたといただいたんですが、また追っかけてね、追伸が届きました。この秋、阪神電鉄直営の野菜栽培所と椎茸栽培所を特別公開。野菜栽培所、これ完全人工型、人工光型、人工の光型植物工場でのレタスの栽培見学と、椎茸栽培所での原木椎茸狩り、お一人様10個までを体験していただけますというツアーが企画されていますね。以上、追伸ということで、もう歩く都さんからいただいたんですが、先生どうですかね、このね、はい、植物工場というのは。
そうですね、植物工場は別に都市農業でなくても、はい、どこでもある意味できてしまうものですよね。まあ、設備品が、ね、非常に高くて、はい、個人の農家でとてもできるものではありません。
今やっぱり取り掛かっているのは大企業。
そうですね、
主導型というか。
そうです、
ほぼ
植物工場は大企業が取り組んでいると。
つまりその設備投資に莫大なお金がかかると。
はい、
はあ、そんなことせんでも路地物で、はい、この辺りじゃね、いいものが作れるじゃないかという思いも、はいはい、今日先生の中にちょっとあるのかなっていうふうに思ったんですが、さあ今日はその都市農業の現状ということで、はいはい、まあ、現状とそして将来への展望みたいなこともね、お話しいただけたらと思うんですが、はいはい、この現状としてはどうなんですかね、都市農業。
そうですね、阪神淡路大震災で、
はい、
都市農業の農地は半分ぐらいに減ったとこう言われてます。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
まあ、あの時にですね、ちょっと地震の関係でお亡くなりになった農家の方もいらっしゃいますしね、あと相続問題だとかいろんなことがあって、農地を売るだとか、
はい、
いうようなことがあって減ってるというふうに考えます。ただそれでもまだ農業をしっかりされてる方がいらっしゃるということですね。
ということは、都市農業はやっていけるって言ったらおかしいですけど、ちゃんと収益が上がるし、ビジネスとして成り立っているということなんですね。
そういうことになりますね。まあ、日本の農業の中でも、ビジネスとして成り立っているというのは非常に少ないんですが、この都市農業はまさにその通りだと思いますね。
ねえ、まあ、そのあたりのプロセスはね、
はい、
いろいろと過去3回の間でいろいろお話も伺ったんですが、まあ、その辺もおさらいしながら、とはいえやっぱり困ってる部分もやっぱり現状としてはあるんですよね。
まあ、当然都市の中で作っているわけですから、いろいろ困ることもありますね。それはまず一つは、例えば建物が横に立つと日照不足になるだとかですね、まあ、もうこの頃下水道ができたから問題が少なくなったかも分かりませんが、かつては農地に汚水が流れる 流れいるって言いますかね、流入するっていうようなことがありましたね、はい、それから現在でも西宮ではそうなんですけども、牛糞ですね、生の牛糞って言いますか、その堆肥を使うのは禁止していると思います。
ほ
う。でその代わりにですね、乾燥堆肥に、補助金を出しているということだと思います。
これはその近隣の住宅にお住まいの方への影響を考えて、まあ、生のは禁止ということになるわけですか。
そうですね、昔その堆肥、あの農地に積んであった堆肥からハエが湧きましてね、あのいろいろ問題がありましたので、その生の堆肥は使うなというようなことになったと思いますね。
なるほど。
でまあ、昔もですね、長くそう積んでるわけではないんですけれども、やっぱり生は問題が多かったようですね。で特にこの畑の場合はですね、肥料がたくさんやっぱりいりますし、土作りということからしますと、ぜひとも堆肥は入れたいんですよ。
あ、そうなんですか。じゃあもう心当たりはもうその折り合いをつけて、生はやめて乾燥にしようということで、はい、まあ、今は落ち着いていると。
そういうことになりますね。それからね、納期の騒音ね、あの音がですね、
はい、
あまり朝早くにやるとか、
これ軟着野菜の場合はね、本当に朝早く収穫なさるので、
はい、
ね、その時間帯まだ寝てらっしゃる方もっていうことになると、
いや、その納期を動かしたその騒音ですよね、
はい、
ですので別にこれはね、朝早く動かさなくても、うん、お昼でも、
はい、
例えば夜勤の人が寝てたりとかいろいろしますでしょう。やはり苦情としてはね、
なるほどね、
今も あるかもしれませんけど、まあ、昔もありましたんでね。
都市部はね、そのライフスタイルが様々ですからね、うん、どの時間帯でも、はいはい、結構差し障ってしまうということなんですかね、うん、
それからもう一つは農地がですね、はい、付近の住民に荒らされるといいますか、ナッパを持っていかれるようなね、道沿いのところではね、そういうことも
あ
昔はありました、今はどうか分かりませんけども。
でもまあ子供がね入ってね、なんか踏み荒らすんでしょうか、は
い、
入るなみたいな、ね、
看板
があったりとかもね、
はいはい、
今もありますから、そういうこともあるのかもしれませんね、
はいは
い、まあ、そういうまあいろんな困ってることもありつつ、それでもビジネスとしてこの都市農業は成り立っているっていうのは、はい、うん、やっぱりその経営者の方のいろんな努力とか、そういうことなんでしょうかね。
そうですよね、まあ、一般の方から見ますとですね、
はい、
この前も地価が発表されましたように、西宮は非常に地価が高い、ところで、なんで農業をしてるんだと思われる方も多いかと思われますけどね。
びっくりしたのは市街化区域に入っている、
うん、
つまり地価がすごい高いんですよ ね、
ですね。
でしかもその農業としての補助も受けられない、
はいはい、
そういうエリアなのにやってらっしゃるというのは、これはなんでやろうって、ね、思う方も多いと思うんですけど。
そうですね、実は農地はですね、本来は宅地並みの課税ですから、ものすごく、まあ、税金は高いということになりますけども、
ね、
そこをですね、生産緑地という制度がありまして、
はい、
今はね30年続けて農業をするという条件でやってるようです、 今のところはね。
そうなんですか、はい、
ですから人の一生農業をしないといけないような感じになるわけですけども、うん、まあ、そういう生産緑地制度があることで宅地並みの課税は、されていないと。
少し軽減されていると、
まあ、農地並み課税ということなんで、農業は続けられるということになりますね。
でもその間転売ができないとか、
まあ、いろいろな、ね、転売をすると宅地並み課税に なると思いますね。
なるほど ね、
はい、
まあ、でもやっぱりその生産緑地にすることによったり、まあ、いろんなことでこの都市農業が西宮の近郊では市内ね行われているっていうのは、まあ、いろんな良さがあるから続いているということですよね。
そうですよね、今のその農地の 農地といいますか、ここの宅地もそうですが、地価が高い中で、なぜ農業を続けていくのかという思われている方もたくさんいらっしゃると思いますけども、まあ、先ほども松井さんからも言われましたように、ビジネスとして成り立つ農業なわけですね。で、働いた分だけきちっと、まあ、収入が返ってくるという、やっぱりやりがいがありますよね。
そうですね、それはね、費用対効果も、ね、いいようですし、
その会社勤めの場合はですね、まあ、他の人に気を使ったりとかですね、人に命令されながらしなければならないというようなことがありますけども、農業の場合は自分が社長だということもありますから、自分で思うようにしてそれなりの収入があるということになりますと、やっぱりやっててやりがいがあると思います。
うん、ね、
やっぱりそのね、人はね、生きがいで生きてるのでね、ただそのお金だけを計算するともっと他の方がいいとかいう話になるかもしれませんけどもね、
まあ、そりゃあね、自分で手塩にかけたものが、をね、皆さんに召し上がっていただいて、はいはい、それが収入として返ってくるっていうのはやっぱり本当にやりがい、生きがいにつながりますよね。ただやっぱり天候とかにね、左右されるっていうような、なんかちょっとね、大変な部分もあるわけですよね。例えば台風なんかが来てしまったら、もうアウトみたいなことになる、そういう危機も含みながら、でもやっぱりやり続けるっていうのは、
まあ、そこにはね、工夫がありまして、まあ、一般的な農業でしたら、まあ、お米を取り上げてもいいですけども、春に植えて秋に収穫をすると、その間に台風が来たりとかしますと収入にならないことがありますけども、まあ、この都市農業の特に軟弱野菜を作られている方なんかは、この周年栽培というのが一つの工夫になると思います。春に巻いて秋に取るわけではなくて、露地であればですね、年に 4,5 回、ハウスであれば年に 7,8 回取れますので。
すごいですね、
はい、
これはもう本当にひっきりなしにというか、もう次から次へと。
だから1回失敗というか、その台風だとか、その天候の具合でですね、うまくいかなくても何回も作れるということですね、取り返すことができるわけですね。
はあ、
ここが農村部のですね、春に植えて秋に取るという農業との違いだと思いますね。
じゃあ本当にそういう危険があったとしても、他の時期でちゃんと取り返せて、
そうです、
ほぼ収入は一定しているというか、まあ、それも見込める、ある程度の収入もちゃんと見込めるということになるわけですよね。
そういうことですね。それだけ挑戦する回数が増えるということはですね、生活の安定につながると思いますね。
まあ露地で年 4,5 回ですか。これいろいろ品種というか、まあ、種類を変えて。
そうです、そうです、はい。まあ、これ品目によっては 4,5 回どころか、期間の短いものでしたらもっと多くの回数を作ることができるわけですけどもね、
はい、
昔はね、もっとたくさんの品目があったと思いますけど、この頃はなかなかいろんなもの作ってもですね、はい、いい値段が出ないようなところもありますようですね。そういうことで品目がちょっと限られてきて、
はい
はい、まあ、それはそれで安定するかもしれませんけども、今度はその同じ品目を連作をするということで、むしろそっちの危険性もね、出てきてるところもあるようですね。
なるほど。ただまあ消費者のニーズにも合わせて栽培もしていかないと、また売れ行きに陰りが見えてくるっていうことにもつながるんでしょうしね。
まあ、この都市農業はね、その消費圏の中に農地があると、でこれはやっぱり農村部 の農業との違いで、その消費者が何を欲しがってるのかというのはすぐに感じられるところがあると思いますね。
臨機応変にこう対応できるというね、メリットはありますよね。
はい、しかも何回も作るわけですからね、いい品目を 選ぶことができると思いますね、
うん、あ、なるほどね。でそれにはまたこの辺りの土がねとてもいいというお話も以前伺ったんですが、はいはいはいはい、これはやっぱりものすごく大きなポイントですか。
これは大きいですね。特にちょっと砂がちな砂浄土と言われる、この土はね人間は作れないわけですよ。いくら努力をしてもですね、はい、できません。だからこの条件はやっぱり捨てられないですね、はあ、農業をやる上でこんなにいい条件はない。やっぱりそういうことを農家の人もねちゃんと感じてたりしてたりしますからね。やっぱりやってもやりがいのある土だと思いますね。
そうなんですか。
本当にその農村の粘い土ではとてもじゃないですけど、ナッパ類はですねうまく作れないですね。
まあ、都市農業っていうのは今、各地でねあるみたいですけれども、特にこの西宮がそういう土の面でも非常に恵まれているってことは言えるわけですね。
その都市農業で残っているところは大体、砂浄土というか川に近いところが多いですね。別に西宮だけじゃなくて、この阪神がねは痛みも、はい、そうですしね、川西もそうですね。それから大阪も大阪の中にも農地があるんですよ。
あ、そうなんですか。
あるいは東京でもね、練馬区とかね、葛飾区ですね。葛飾区っていうのは小松菜の発祥のところですけどね、結構残ってるわけですよ。
海が近いというのはどうなんですか、はいはい、これはメリットの一つですか。
それはあったかいから早出しというか、一回作るのが短くて済みますんで、
はい、
回転数を増やせるということもありますし、やっぱりねいいものができたら作ってて楽しいですよ、ね、そういう土なんですよ。でこれは土だからってよそから持ってくることができないんです。
なるほどね、
はい、
もうそこにある、
はい、
もうまさにその土地の恵みというんでしょうかね、はいはいはい、それを享受して、はい、この都市農業っていうのは栄えてきたと。
そうです、土に応じてね地域では作物を選んでるわけですけどね、
はい、
ここではですねやはりこの軟弱野菜には一番ぴったりとした土がちょうどいいところにあると。
なるほど。ということは今後もこの西宮エリアこの辺りの都市農業はやっぱり軟弱野菜
そうでしょうね
が主流ということになる
わけですか。またもしこのハウス栽培とかしますとね、トマトを取り入れ、今もトマトを取り入れたりもしてますけどね、よその地域でしたらですね、別に、土とは関係ないとしたらイチゴも入れてる地域もありますけども、西宮は昔からですね、軟弱野菜とトマトの複合経営も結構多かったんですよ、
トマトなんかもね何回も収穫ができるというか。
そうです、ね、そうです。
かなり期間長く、
はい、期間が長いし、ね、段数1段2段と下から実のなる段数を数えますけどもね、
はい、
5段6段まで取れますから、それは例えばキャベツで言えば、5回6回作るのと一緒ということですね。キャベツは1回取ってしまえばもうそれでおしまいですけども、また種まいて植えなければいけませんけども、はい、トマトだとかイチゴなんかの場合はですね、そのままで次々と花が咲いてくれるということですので、はい、やっぱりそういう経営でないとそのビジネスとしてはやっていけない、だろうと思いますね。
またその畑のそばに直売所みたいなのをね、はい、ご自分でお作りになってもう本当に直にそういうのを消費者とつながってるっていうようなところもね最近多くなってきましたしね、
は
い、
昔はですね市場出荷だけでした、もうまさに作るだけという農業でしたけど、この頃はそうやって、直売所を自分で作ったりとかですね、はい、いうことをむしろそうなってくるとまた楽しいというか いろんなアイデアも出てきてやりがいが出てくるんじゃないでしょうかね、
は
い、
そうですね。まさに都市農業ならではの今後は発展も、ね、見越せるということですよね、はいはいはい、さあそれではここで今月のクイズです、はい、 さあそれでは答え合わせをしていきたいと思いますが、まず、1回目、いかにして都市農業は発展したかという回には、神殿では表柵は稲が作られていました、では裏柵では何を作っていたでしょうかという問題でした。はい、先生、
答えは菜種です。
菜種ですね、はい、はい。そして2回目は、ナルオはある作物で一躍有名になりました、その作物は何だったでしょうかという問題でした。
これはイチゴですね。
イチゴですね。そして3回目は、周年栽培を始めるきっかけとなった大阪で行われた大きな催しは何だったでしょうかという問題でした、はい、
大阪で開かれました万国博覧会ですね。
エキスポセブンティーというわけですね、はいはいはいはい、この3つのお答えを書いてくださった方の中から、さあ今月の当選者はどなたでしょうか。はい、それでは京先生、発表をお願いします。
某歩く宮子さんです。
はい、某歩く宮子さん、今日はすごい長文の、ね、メールも頂戴しましたし、妄想で、ね、植物工場なんていうこともね、いろいろとおっしゃっていただきましたけれども、まあ、でもあの植物工場、まあ、もちろんそういう、ね、まあ、未来もちょっと SF 的ですけれども、もちろんあるんでしょうけれども、はいはい、まあ、ここら辺りだと本当にあの路地だったりハウスで十分素晴らしい都市農業が展開できるということですよね。
そういうことですね、はい、
これはもう本当にこのエリアに住んでいる、ね、人たちのなんか特権というか、はい、ね、ラッキーなところかなと思うんですが、これだけ地価が上がればさ、はい、なんかアパート建てた方がいいんじゃないのとかさ、はいはいはい、パーキングにした方がって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、それよりもやっぱり都市農業、
そうですね、やっぱり生きがいというかやりがいがあるからこそ、今軟弱野菜を作ってられる方はですね、やっぱりそれでやってられるんだと思いますのでね。
そうですね、
ぜひ皆さんもあの応援をしてあげてほしいと思うんです。
そうですね、まさに地産地消、はい、ね、はい、そういった地元の野菜を地元で消費するっていうのは、はいはい、本当一番なんか美味しくいただけるわけですしね。
それでね、農業がね、はい、自分の目で見られるっていうのはやっぱりいいと思いますよ。もうその本当の町で、何にもなくてお店しかないと、言うんじゃなくて、あ、こういう風に作ってるのかという風に見ていただけるのは、はい、いいんじゃないかと私は思いますけどね。
本当に農業がね、身近なものに感じられるというのもね、はいはい、その良さですよね、はいはい、これからもぜひぜひ都市農業頑張ってっていただきたいなと思います、はい、9月の西宮徹底解剖は、西宮の都市農業の発展その歴史と技術と題して、ゲストティーチャーに農業部門の技術士の京圭一先生をお迎えしてお届けしてまいりました。京先生、本当にどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
実はしめさんからですね、メールを頂戴しておりまして、西宮の古代の歴史を知りたいですっていう、いつもこう書いてくださってるんですけれども、お待たせしました。来年の3月にこのテーマを取り上げたいと考えておりますので、しめさん、こんなことを中心になんか教えてみたいなことがあれば、ぜひぜひよろしく送っていただきたいと思います。あ、ごめんなさい、ハンドルネームてっちゃんさんでしたね。はい、よろしくお願いいたします。さあ来週は5週目ですので、特別番組ゲストティーチャーの素顔に迫るということで、西宮市立郷土資料館学芸員の西尾芳美先生に迫りたいと思います。そして10月は西宮ライブミュージックマップと題して、ゲストティーチャーに大阪商業大学教授の桑島真嗣先生をお迎えしてお届けしてまいります。これもね、いろいろと楽しい、いろんなライブスポットがあるようでございますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。というわけでお届けしてまいりました西宮徹底解剖、いかがでしたか。お相手は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。